私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。教会の看板はいつも素晴らしい毛筆で説教台が書かれてあります。谷口康彦慶の作品です。ちょっとおかしな説教台でも谷口康彦慶が書かれるとなんかとってもすごい話のように聞こえるというか思うんですね。最近ではですね、説教台をですね、実は2ヶ月間まとめてですねお渡しすることにしています。いろいろリズムを持ちながら書かれると思うので、そうするとですね、今日の説教題も実は2ヶ月前に考えたんですね。で、2ヶ月前っていうのは説教ですね、内容なんて考えてないんですよね。それで、ちょっと面白いかなと思ってですね、ダイエットして天国へっていうことを書いたんですね。で、実は説教題を書くとですね、それやっぱり縛られちゃうんですよね。で、今日はだからどんな話をしようかなと思っていろいろ思い巡らせながらですね、説教しています。しかし今日の説教題はですね、非常に地域の人たちからはですね、とっても面白かったみたいですね。実は牧師室にいますと、その下で、話している会話っていうのはよく聞こえてくるんですね。で、今回はですね、看板の前でですね、若いご夫婦がベビーカーを押しながらですね話し合っておられましたですね。で、聞こえてきたんです。はい。で、教会でこんな説教でありかねっておっしゃってましたですね。で、奥さんはですね、いいんじゃないっつってですね。でも、ご主人の方はですね、聖書にそんなことが書いてあんのかねっつって。だから奥さんがですね、そんな読んだことないか分かんないから、あんたも聖書読めばっつって。そうだなと思いながら上からですね、聖書貸しましょうかって言おうと思ったんですけど、やめましたですね。で、来週礼拝に行ってみ、見てみりゃいいじゃんって言ったら、いやいや、自分みたいなやつは礼拝に出れないよみたいな話をしてたんですね。そういうふうにして説教題っていうのは読まれていくのかと思って、そしたらですね、今度はその次の日はですね、若い女性の2人連れがですね、話し合ってるんですね。で、聞こえてきた話はですね、私は天国行けんわっつって言ってるんですね。で、大体分かったんですよね。で、なんでって隣の人が聞いたね。だってダイエット何回も失敗してるから天国行くのも多分失敗すると思うっつって、いや、そんな問題じゃないんだけどなと思いながら、そうやって思うと説教台っていうのは非常に大切なもので、でもイエス様が今日言われている狭い戸口から入りなさいっていうことは、実は全てですね、私たちがいらないものをですね置いていかなければ天国には行けないのだ、そういう話と通じてくるので、やっぱり心のダイエットってことをもう一回考えてみなきゃいけないという、そういうことだと思います。今日の聖書を見てみますと、イエス様は狭い戸口から入るように努めなさいというふうに言われています。決して狭い戸口だというふうに言われているわけではありません。で、神様もイエス様が、神様が天国への道を狭い扉にしているというわけでもありません。狭い戸口から入るように努めなさい、そういうふうにおっしゃっています。このイエス様の御言葉は、あるイエス様への問いかけから始まる言葉です。エルサレムに向かっていく途中で、その問いかけは、主よ、救われるものは少ないのでしょうかという問いかけです。実はこの人は数を問題としています。何人入れるんですか、全員入れるんですか、多いんですか、少ないんですか、そういうふうに聞いているのです。多分ユダヤ教の中で生きてきた人たちは、誰が救われ、その数はどれくらいかという興味を持っていたのでしょう。その少ない数に入るためにですね、みんな一生懸命に律法を守って、そして罪を犯さないように、何もしないように、そういうふうにして生活をしていました。でも、その守れる人の中でも、大体数はどれくらいなんでしょうかという、そういう質問だったのでしょう。 それに対してイエス様が、今日は狭い戸口から入るように努めなさいと言われたのです。何人入るとか何十人入るとかじゃありませんよ。あなたが狭い戸口から入るように努めればいいでしょう。そういうふうにおっしゃったのです。実はこの言葉は正確に訳すると努めなさいという言葉ではありません。戦いなさいという意味です。狭い戸口から入るように戦いなさい。誰と戦うか、多分自分自身と戦えということでしょう。戦うというのはスポーツの競技者が勝利を目指して体を鍛え努力する、そういう競技要項です。鍛錬し、そして自分自身を見直し、そういうところで狭い戸口の中に入っていけ、そういうことを言われているのです。誰が救われるか、その数がというのでは問題なく、今あなたに必要とされている鍛錬をし、自分自身を見つめ直し、悔い改めてその戸口に入っていけ、そういうふうに言われたのです。このことをイエス様はエルサレムに向かって言っておられる途中で、言われています。多分ルカによる福音書がエルサレムに向かってと書いた理由はいろいろあったでしょう。多分エルサレムイコール十字架の死という意味がありますので、きっとそのことを暗示しているかもしれません。イエス様もエルサレムに向かわれる、そしてその戸口に入られる、その時には苦難や苦しみ、また死が伴うのだ。それでもなおそれを受けて十字架の上で死んで、そしてよみがえって私たちに救いの扉を開けてくださる。だとするならば、その救いの扉っていうのはいかなるものか、そのことを想像してこの話を聞けという、それがルカの狙いではないかなというふうに思います。その手前戸口というのは一体何だろうか思うのです。イエス様が共におられる今、私たちはこの狭い戸口、イエス様が言われる戸口の中に入っていけるんだろうか、どうしたら入れるんだろうか、何を鍛錬するんだろうか、そのことを今日は私たちは教えられているのです。今日はエルサレムに向かってということなので、イエス様が言われた狭い戸口っていうのは多分ある戸口のことを言っておられるんだなと思います。でいろいろ調べてみました。ユダヤ人が生活している家には狭い戸口っていうのがあるんだろうか、茶室のにじり口のようなそういうものがあるんだろうか、多分あれはキリスト教のですね、狭い戸口から来ている千利休が持ったもんなので、多分そういう戸口っていうのはないんだろうな。ユダヤ人の生活している家にはそういう戸口はありませんでした。じゃあイエス様が言われている狭い戸口っていうのは何だろう。多分それはエルサレムにあるんだろう。で調べてみました。お願いします。実はエルサレムは城壁都市になっていまして、7つの門があるんですよね。上から行きますと、ヘロデ門、ダマスコ門、新門っていうのはですね、これは現代に開けられた門なので、もともとはなかった門です。ヤッホ門、シオン門、フン門、そして黄金門、ライオン門、7つの門が実はあります。でその7つの門には扉がついていまして、でそれを護衛しています。で、ビアドロロサっていうのがイエス様が十字架を担いで歩かれた道、聖墳墓教会っていうのがゴルゴラの丘ですね、中心を歩いていかれた。で右側にあります岩のドームっていうのが今黄金のドームがあるですね、神殿の丘というところですね。で嘆きの壁っていうのが今ユダヤ人が24時間お祈りしているところですね。4つの地区に分かれています。実はこのエルサレムを守るために城壁を作って、そして7つの門を開いてあったのです。次お願いします。一番大切な門はこの黄金門、ゴールデンゲートっていうところです。でこれは神殿の丘の横にあります。ここを通るとすぐエルサレムの神殿に行けるようになってたのです。今はあそこは門が閉ざされてるんですね。コンクリートでですね、誰も入れませんし近づけません。なぜ閉ざされてるかっていうと、 イスラム教の人たちがあそこを閉ざしたんですね。理由はですね、ユダヤのメシアというのは東の方からやってきて、この黄金門を通って、そして神殿に入るんですね。まあ、イエス様がホサナホサナと言われてですね、入られた門はここの門なんですね。だからキリスト教ではもうすでにこの門はイエス様によって通られた門なんですけど、ユダヤ教にとってはまだメシア来てませんので、まだ来られるんですね。で、あそこの門をメシアに入られては困るので、あの門は閉ざされて、イスラム教の人にとって閉ざされる。まあ、人間は浅はかだなと思うんです。神様が来られたらあれぐらいすぐに壊されると思うんですけどね。で、あそこの周りにあるのがたくさんのお墓ですね。メシアが来られた時にあそこにいた人たちが一番に復活するんですね。だからあのユダヤの大金持ちはですね、あそこに墓を建ててるんですね。大変なお金だと思います。あそこにあのお墓を持ってる人はロスチャイルドであるとかですね、ロックフェラーとか、まあ、そういう人たちのお墓があそこにあるんですね。ですからユダヤ人にとって一番大切なもの門はこの黄金門ですね。次お願いします。シオン門、ヘロデ門というのがあります。まあ、これはあのヘロデ、あの名前がついておりますけども、まあもともとはですね、あのエルサレムが作られた時にはなかった門ですね。まあ開けたのでしょう。シオン門というと上の方は あれは弾丸の跡ですね。中東戦争があった時、中にヨルダンが支配してた時にヨルダンを制圧するために、あそこはこう鍵の字になってるあの門なんですよね。こういうあの中を戦車を通したんですね。で、あの門に対してですね、攻撃を打って、まあ、銃弾があるんですけど、まあそこの中でですね、だからシオン門は今のユダヤ人にとってみればエルサレムを奪回したという記念すべき門ですね。まあ、シオン門のところに何があるかっていうと、まあ、実はカヤパの官邸があって、まあ、ペテロが3度知らないといったところがシオン門からすぐですね。次お願いします。羊の門、これは別名ステパノ門、ライオン門。これは神殿の丘に入るために人々が巡礼のために来てた、まあ、生贄を捧げるために来てた門ですね。なぜ羊の門っていうかというと、生贄の羊をあそこから入れていたからですね。まあ、ステパノ門っていう理由は何かというと、あそこでステパノが殉教したからですね。神殿からすぐ出て羊の門のところで石を投げられて、でその石を投げてた時に服の番をしてたのがサウロ、今言うパウロですね。まあ、ですからここはキリスト教にとっては非常に大切な門ですね。別名ライオン門というのは、まあヘロデの王様が夢で見てですね、まあエルサレムの城壁をもう一回こう再建しなければライオンを送ってお前を食い殺すぞという夢を見たので、この門を再建したと言われているのでライオン門。ヤッホ門っていうのはですね、まあヤッホ、テルアビブヤッホですから、そっちの方に向かってエマオへの途上をですね、弟子たちが行ったところがこの門ですね。お願いします。そして7つ目の門が実は墳門という門なんですよね。今はこの大きさになっていますですね。これは他の6つの門に比べて本当に狭い門だったんですね。で、なぜ墳門っていうかっていうと、エルサレムの城壁の中にあるその汚れたものっていうか、お仏ですね、それをお前に出すためにですね、あの門が作られたんですね。で、今は西の嘆きの壁のところにあります門ですので、あそこを通ってみんな嘆きの壁に行きます。ただ1940年の頃のこの墳門はどういう状態だったかっていうと、次お願いします。これだったんですよね。これが1940年の頃の墳門です。これでもまだオリジナルではないんです。これでも広げたんですね。まだ荷物を持って歩けますから。あれからもっと小さくなっていって、実は多分これぐらいだったろうっていうのが、次お願いします。これはベツレヘムにある聖誕教会の入り口です。まあ、これはいろいろな説がありますけど、まあ、門を閉ざして中攻撃されるのを防ぐためにこれだけの小さな門にしたという説と、 中で動物の商売をしないために動物が入れないように、まあ、十字軍が攻めてくるときにですね、あの馬に乗ってやってくるから馬が通らないようにとか、まあ、いろいろな説がありますが、まあ、この原型は糞門の大きさって言われています。実は狭い戸口ってイエス様がエルサレムで言われたその戸口はこの糞門のことなんですよね。この狭い戸口から入りなさいと言われたのです。だとするならばよく考えてみると、私たちは自分の体だけでしかあそこに入っていくことができない。持っている武器であるとか持っている財産であるとか、そういうものは戸口の前に全て置いていかなければ中に入っていくことができない。しかもそこは糞門と言われるもんで、汚い汚物であるとかそういうものが毎日行き来しているもんなんだ。なぜイエス・キリストがあの狭い戸口から入れと言われたのか。多分人間が持っている罪とか汚れとかそういうものはその門の前に全て置かれていくのだ。そして実はあの門だけでは扉がついていないんですよね。絶えず開いている。そして全てを捨ててイエス様の御言葉に従う者はあの門をくぐることができるのだ。あの門のところにはイエス様がいてくださっていつも開いていてくださる。イエス様を通って入る者は全てエルサレムの中、神の国に入っていけるのだ。多分そのことをおっしゃったのでしょう。痛み、苦しみ、悩み、そういうものが確かにこの世ではある。しかしそういうものは全て私が十字架によって全て滅ぼし尽くす、その後に来る新しい復活、そのことに目を向き信じ、そして従ってこい。それがイエス・キリストの今日の御言葉ではないかなというふうに思います。狭い戸口から入るように努め、戦いなさい。実は私たちはこの世の中ではたくさんいろんなものを持っています。いいものも持っていますし、悪いものも持っています。しかし神の国には全てそういうものは必要ないのです。置いていかなければいけない。置くっていうことができるか、それが私たちの信仰の戦いなのです。神様を求めている、求めていく、全て置く、そのことができるか。そのことができる信仰を私たち一人一人はイエス様によって与えられているということを知りたいなというふうに思います。イエス・キリストは十字架の死によっていつもその救いの扉を開けていてくださいます。全てをかなりくりして罪を置き、その扉に入っていく、そのことを今日覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちがどうか狭い戸口から入れと言われたように、全てをかなぐり捨てあなたの御言葉のみに信頼し、そして従う、狭い戸口を通っていくことができるように導いてください。今日もまた私たちと共に歩んでくださることを感謝します。この祈り主イエスキリスト皆を通してお前にお捧げいたします。アーメン。